なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
お立ちになれることをお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の89番ですね。硬い番ですね。3番はこんなことで大丈夫でしょうか。
生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。
2つ目の賛美は聖歌の590番、福音の主イエスと、これは当てられるんですかね。詩編121編より、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。
私の助けは天地を作られた主から来る。
主はあなたの足をよろけさせず、
あなたを守る方がまどろむこともない。
見よ、イスラエルを守る方は
まどろむこともなく眠ることもない。
主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。
昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。
主はすべての災いからあなたを守り、
あなたの命を守られる。
主はあなたを行くにも帰るにもご一緒に、
今よりとこしえまでも守られる。
ね、それでは心にある気持ちを祈りに託して祈りましょう。まず王様の祈り、
お祈りしましょう。 ハレルヤ。天の父なる神様、今我らはあなたの御前に出ております。あなたを礼拝するためにここに集いました。一人一人をあなたがご覧になり、あなたの御前に私たちを招いてくださいますように。ダビデが言いましたように、私はいつも自分の前に主を置いたとありますが、どうぞ私たちもあなたのいますことを私たちの心に信じ、この目の前にあなたがいますごとく、そのように信じ、あなたの前に心からなる祈りを捧げさせてくださいますようにお願いいたします。梅雨時の暗い天気ですけれども、あなたが一人一人をこうして集めてくださったことを感謝します。一人一人の心をあなたへ向け、そしてこの詩に歌いましたように、山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか。私たちがあなたに向かって目を上げて、あなたから届く救い、恵み、憐れみ、また癒しを私たちがしっかりと心に向け、まつわりつく罪をあなたの御前に投げ捨てながら、イエス・キリストの十字架の血潮を日々この身に浴びながら、許されたもの、愛されているもの、そして救われたものとして大きな喜びを持ってあなたの前に立つことができるように、どうぞお供になってください。今日も全世界で持たれているあなたへの礼拝に私たちも共に預かりたいと思います。どうぞその全ての礼拝のうちに、またここで持たれるこの御里の群れの礼拝のうちに、あなたが豊かにその臨在を表してください。私たちは一つです。主にあって私たちは一つです。どうぞ私たちの心をあなたに結び、愛を持って満たし力づけて、この暗い世界においても神からの世の光、地の塩として、あなたの子供らしい歩みをしていくことができるように思ってください。今日この礼拝に道を急いでいらっしゃる方があるならば、速やかに送り届けてください。また今日事情で来られない兄弟姉妹がありますが、どうぞその場その場においてもあなたがその方々の心をあなたへ引き寄せ、あなたの御言葉と御霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。あなたの愛とあなたの憐れみが私たちに注がれていることを感謝、すべてのことをあなたの御手に委ね、感謝を持って愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは祈りましょう。
天の父よ、あなたを褒めたたえます。あなたが我らの祈りに熱心に耳を傾けていてくださることを感謝します。またイエス様があなたの右にあって我らのために取りなしてくださっていること、また御霊も私たちのうちにあって取りなし、また祈ってくださっていることを感謝いたします。祈られました一人一人の祈りがあなたの御前に届き、そしてその祈りの答えがおのおのに示されますように。あなたは今も変わらずに 生きておられ、昨日も今日もいつまでも変わることのないイエス・キリストの御霊が私たちの心をあなたへの真実なる礼拝に導いてください。感謝を持って御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
はい、それでは形になる方をお越しください。新しい歌で歌いたしましょう。
それでは、かぐや家主の栄光。
Thank you.
11節までです。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾元を手にしてこのガラスの海のほとりに立っている。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。もろもろの民の王よ、主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民はあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。その後また私は見た。天にある証の幕屋の聖女が開いた。そしてその聖女から七つの災害を携えた七人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く雨布を着て胸には金の帯を締めている。また四つの生き物の一つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の御使いに渡した。聖女は神の栄光と神の滞納から立ち上る煙で満たされ、七人の御使いたちの七つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。また私は大きな声が聖女から出て七人の御使いに言うのを聞いた。言って神の激しい怒りの七つの鉢を地に向けて打ちまける。そこで第一の御使いが出ていき鉢を地に向けて打ちまけた。すると獣の刻印を受けている人々に、獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。第二の御使いが鉢を海に打ち負けた。すると海は死者の血のような血になった。海の中に命のあるものは皆死んだ。第三の御使いが鉢を川と水の源に打ち負けた。するとそれらは血になった。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。今いまし昔の聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませます。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかし万物の支配者である神よ、 と太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対してけなしごとを言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。第五の御使いが蜂を獣の座に打ち負けた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに天の神に対して汚しごとを言い、自分の行いを悔い改めようとしたかった。以上です。
ありがとうございました。それでは終わりの日の方からしてメッセージを。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
指導を書くっていうのは、楽しいようで苦しいようなところがあります。今日は、暗い天気ですけれども、暗闇の中に光が輝き出ようとお命じになった神様の栄光を私たちは心に覚えながら、今日の聖書箇所を黙示録、終わりの日の裁きの出来事について見ていきたいと思います。皆さん、テレビのドラマを見ていると、何回かこう連続してやるのに一番最後に昔は続くって出たんですね。続くって出た。で、問題が解決せずに、それで、悪いものは倒されずに必ず次回に続くと。で、次回になるとまた問題が起こってまた片付いて、まあ、そういうのがですね、ずっとこう続いていくと。でも必ず最終回っていうのが来ましたね。でこの世界にも最終回があるんです。で今日は終わりの日の裁きと、題名をいただきましたが、終わりの日というのが、来る。要するにこの古い世界が、終わり、そして古いものが過ぎて新しいものが始まる、その終わりの日が必ずやってくるんだということは私たちあんまりこう考えないですね。まあ、昨日が終わると今日が来る、今日が過ぎると明日が来る。大体私たちの人生っていうのは毎日毎日繰り返し、そして、どんどんどんどん日が過ぎ、そして月が週が過ぎ、月が過ぎ、そして年が改まり、でも最後に終わりが来るっていうことはあんまりリアルに考えないじゃないですか。そして大体考えないようにしてますよね。まあ日本もだいぶ高齢化してきて、高齢者の方がもう人口の3分の1を超える勢いだと、正直ね。そういう状況です。そういう中で、割と人っていうのはみんな、ああ、人生に終わりが来るんだなっていうのを、まあ、日常的に目にしなくてはならないような状況になっているのは、まあ、極めて良いことだと思うんですね。人の一生に終わりがあるように、この世界にも終わりが来るんだ。神様は初めに神は天と地を創造し、そして終わりにその世界を締めくくって新しい新天新地に世界を切り替えていくんだと。その終わりが必ず来ます。そしてその終わりの日をしっかりと意識することが今日の私たちの生き方を決めていくということです。やっぱり死を目の前にボーンとぶつけられると、やっぱり今日どう生きようかって真剣に人は考えるね。ある意味癌で亡くなる方っていうのは幸せですよね。要するに自分の死というものが間近だということをしっかりと見つめ、そしてその前に自分が今生かされているということを真剣に考え、今どうしようか、何をしようか、そして誰を愛し、そしてこの一日この時間をどう使おうかということに真剣に考え始める。でもそれを考えないようにしてる人っていうのはもう 行き当たりばったりですよね流されるまま流しなく、そしてまあ今楽しければいいじゃんみたいな、まあ、そういうので流されている生き方から、どっかでやっぱり終わりを見据えながら今を真剣に生きる、今をちゃんと生きるために終わりを見据えるっていうのはとても良いことだと思います。で今日のところには、終わりの日に起こることが実は14章で語られていたことがさらに詳しく語られることになります。あの前回14章で、天使が3人というか3匹というか、天使ってどうやって数えるんだ、3人か、はい、人じゃないからね、3人というと変な気がするんですけども、まあ、お三方の天使が現れて、そして3つの予言をするんですよね。第一の御使いは神の裁きが下る前に永遠の福音を述べ伝えるために出ていきました。14章の第一の御使い、6節ですね、もう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た、そして、福音を携えていたと書かれています。そして8節に行きますと、第二の別の御使いが続いてやってきて大バビロンへの裁きが起こるという、まあ、獣の国、そして、神に反逆する、力、それが必ずこう倒れていくんだということをこの2番目の天使は宣告してました。そして9節に行きますと、第3の別の御使いもやってきて、そして、獣の国に住む者たちが永遠の裁きの中に入ることを警告しました。14章でこの天使の語られた福音を述べ伝え、そして大バビロンが裁かれて、そして獣に属する人たちが永遠の裁きの中に入る、そのことが実はこの15章から細かく語られているんです。それが実現していくのが15章16章なんですね。ですから私たちは今日そのところにいます。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見たと15章は始まっています。もう一つのっていうことは、別の巨大な印、驚くべき印っていうのが今までにも出てきたということですが、覚えてらっしゃる人を手を挙げろとは言いませんけれども覚えてますか、天に驚くべき大きな印が現れた、何章だった、何章でしょう、12章です。12章で、クイズ大会みたいな、12章で、天における巨大な印を2つ見ました。まず1つあるでしょ、12章の1節、また巨大な印が天に現れた、一人の女が太陽を着て 月を足の下に踏み、頭に12の星の冠をかぶってた。これイスラエル民族、ユダヤ人のことですよね。やったでしょはい。一人の女が太陽を着、月を足の下に踏み、頭に12の星の冠をかぶる。これはヨセフの夢に出てきた、ヤコブとその、妻、兄弟たちととてもよく似てますよね。そんなわけで、これはイスラエル民族、ユダヤ人のことを表す印でした。そしてもう一つ、巨大な、印、3節に出てきますね、 12-3、 別の印が天に現れた、見よ大きな赤い竜である、7つの頭と10本の角、頭には7つの冠をかぶっていた。これが巨大な印、つまりイスラエル民族を絶滅させてしまおうと、この赤い竜、つまりサタンですね、サタンが働いてユダヤ人を絶滅させようとする働きがこの地上で起こるっていうことを、この12章の予言は語っていたんですよ。まさにユダヤ人はそのような苦しみの中を通ってきました。そしてこれからも通っていきます。今まで一番極端なのはナチスドイツによる600万人と呼ばれる絶滅ですよね、ユダヤ人。 そしてそれだけではなく世界中でユダヤ人は迫害を受けて殺され苦しめられていました。やっぱり その背後にはサタンの働きがあったわけです。そしてここで15章に戻りますと、もう一つの巨大な驚くべき印がヨハネの前に、これ見てるのヨハネだからね、もう忘れちゃった使徒ヨハネですよ、使徒ヨハネの前に巨大な印が見えたんです。それは7人の御使いが、今度は玉で出てきたね、7人の御使いが最後の7つの災害を携えて出てくるんですよ。7つの災害を持った7人の御使い、それがこう出てきます。そして2節を見ますと、そこに神様の御前に神の怒りが満ち満ちていることが表されています。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た、はい、ありますね。実は黙示録の4章に神の御前には青い青い水のようなガラスの海があった、見えた、ヨハネが4章で言ってました、黙示録の4章。ところがその青い青い水だった、水のガラスの海だったものが、水のようなガラスの海だったものが、ここでは火の混じったガラスの海に変わっていくんです。青いガラスの海だったものが火の混じったということは、要するにその中で火が燃えてる。そのガラスの海は神様の御心を反映している。そのガラスの海のようなものを見た、獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。ここで、神の御前に、賛美を捧げている人たちが見えます。この彼らは14章に出てきた14万4000人とは別の人たちのようです。しかし彼らは困難を超えてきた人たちだと。その像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていたと言います。彼らはそのサタンとその使いである反キリスト、獣と呼ばれますけれども、その獣である反キリストの支配に反抗してクリスチャンとして戦った人たちなんですね。その時代にその人たちはここに打ち勝ったと書いてありますが、これ意味していることは殉教ですだって殉教してないとここにいないもん。神の御前にいるっていうことは地上にいないってことです。つまり獣に、そして666の数字を額に刻まれるのを拒否して命を懸けて信仰を貫いた人たちがそのガラスの海のほとりに今立って神の怒りが満ち満ちているのを眺めているのですよ。ここで一つ今日私たちは神様からのメッセージをいただきたい、いや、いただいていると思っています。それはその困難の中で苦しみ、そして命を懸けて信仰を守ることによって地上で死んだときに、それは獣の国、その666が支配する地上の世界では敗北に見えたということですね。しかしその敗北者はこのように神の御前に凱旋して今神のガラスの海のほとりに立っているという、私たちはこの地上の人生がとてもとても重く見えます。この地上の人生で見えているものが全てだと考えやすいけれども、神は私たちにこの予言の言葉黙示録を通して、神はそのような信仰者たちに必ず報いを与えてください、そして彼らはその神の正しい裁きを見る目撃者になるのだということを私たちに教えてくれます。今まで世界中で多くの方々がイエス・キリストを信じ、そしてキリストを信じる信仰の上に苦しめられてきました。 そして今の日本は割と平和で信教の自由が認められているから迫害っていうのは多くはないけれども、世界的な規模で見ると今まさにイエス・キリストに従うために命を捨てている方々が多くいる。彼らは地上では何ですか？虚しい人生ですか？わけのわからない人生ですか？理不尽ですか？世の中誠に筋が通りませんか？その通り、この地上の人生は理不尽で不条理で、そしてあまりにも不公平に思えるような世界です。しかしそのような中にあってイエス・キリストを信じ、そしてイエス・キリストの信仰を貫いた方々は神の御前に現れるということです。彼らはこの終わりの日の神の裁きが今まさに満ちようとしている、その火の混じったガラスの海のほとりに立っています。そしてこれから起こることを本当に震える思いできっと見つめていることでしょう。神の裁きの日が今やってきた、そして神は正しく裁かれる方なんだということを彼らはまさに神の御前で見るわけです。私たちがその時地上にいるか、このほとりに立っているか分かりませんけれども、私たちは神が正しい方であり必ず正しい裁きをなさる方なんだということを私たちは心に覚える必要があるんですね。ちなみにね、今日なんで、ね、聖歌でしょ、あの賛美ね、あの偶数月なんだから大体賛美歌にしてるんですが、今日だけはねちょっと聖歌にしたんです。どうしてかというと、神の裁きっていうテーマが賛美歌集にはないんです。興味深いですね。日本の福音、キリスト教の中で神の裁きっていうことを真剣に見つめてこなかった歴史があるっていうことです。人々は神が終わりの日を定め、その日人々を裁くという考えに耐えられません。そしてそれをキリスト教会でさえも、そのことはちょっとあんまりそういうことを言うとなんか狂信的だと思われるから、あんまりそういうことを言うとあの人たちおかしいと思われるからっていう恐れでしょうか。世の中の評価を恐れてか、賛美歌集の中には神の裁きというテーマがないんです。聖歌にはあります。聖歌は賛美歌よりもずっと後の時代に聖書を神の言葉と信じる仲間たちが、編んだ歌集だからね、裁きもちゃんとあります。今日は私たちはその裁きの歌を、最後634、楽しい歌ですけれども歌います。ことのさように私たちは神の裁きというものに目を背けたがる。そしてこの世界がやがて神の怒りを注ぎ込まれて、やがて燃える火の下に、裁かれるんだということを私たちはあまりにもこう伝えなさすぎる。しかし神はその日を定めていらっしゃるということを私たちは覚えなきゃいけない。その時地上で私たちがそのような信仰を告白していかに笑われようと、いかに私たちがそのことを語って迫害を受けようと、でも私たちはその時このガラスの海のほとりに立って神のなさることを見ることになるのかということを、今日私たちはまず一つ覚えようと思います。彼らはガラスの海の隣に、ほとりに立って歌を歌います。いいね。3節ですね。彼らの歌う歌はまず第一に神のしもべモーセの歌を歌います。皆さん歌える？準備してますか？神のしもべモーセの歌。モーセの歌っていうのは出エジプト記で紅海が2つに割れて、ユダヤ人イスラエル人はその海の底の乾いたところを通って紅海を渡ります。そして海が元通りになってエジプトの軍隊を飲み込んだ後で、イスラエルが歌った歌です。ミディアムはタンバリンを叩き、そして人々が歌います。モーセの歌は神が私たちをそのような奴隷の家から苦しみの中から救い出してくださったということを、大いなる力を持って我らを救い出してくださったという その喜びの感謝の歌なんですね。この時このガラスの海のところで 歌うその歌はそのようなもはやエジプトからの救いの歌ではありません。この世の苦難、サタンの支配する暗闇の獣の支配、そこから救われた人々の解放の歌であります。そして一緒に歌うのは子羊の歌、どんな歌なんでしょうね。その時になったらきっとわかると思いますし、楽譜も渡さ、楽譜じゃ読めない人いるときっとその時には歌えるようになります。神様の唇に歌を授けてくださるでしょう。そしてその歌の歌詞が書いてあります。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、主よ、誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。彼らは地上からの解放者、そしてモーセの歌を歌い、そして子羊は私たちを地上のすべての束縛と滅びから救い出してくださった私たちの救い主です。その救い主を称えながらこのような賛美を私たちは御前に捧げるのだということです。さあ、ここから、恐ろしい裁きが始まります。裁きが始まるその、前兆として、5節に、その後また私が見た天にある証の幕屋の聖女が開いた。そしてその聖女から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた。さっき出てきたと思うんだけど、もう一遍改めて出てきます。天使の出てくるのは聖女なんですね。証の幕屋の聖女です。地上にあるモーセが作った神の幕屋、そしてソロモンが作った神の神殿、あれはあくまで地上での型を表すにしすぎません。本物の聖女は天にあるんです。その天にある神の聖女、そして神の幕屋を形取ったものとして示されて地上に作ったのがモーセの幕屋なんです。そしてソロモンの神殿です。その幕屋がヨハネの目の前に開きました。証の幕屋の聖女から出てきたということは、それは神の御心を実現するために登場したということです。聖女が開く、そしてそこから神殿の御使いが出てくる。彼らの姿は一番最初に登場したイエス様によく似ています。彼らは清い光り輝く天布を着ています。胸には金の帯を締めています。そのような七人の天使が神、天にある幕屋の聖女から出てきた。そして彼らに七つの金の鉢がケルビムによって手渡されます。七節の四つの生き物というのは神様の御前で永遠に褒めたたえている、ケルビムという特別な天使ですね。そのケルビムの一匹だとケルブですけど、ケルブが、金の鉢を持ってきて、七人の御使いに手渡します。七つの災害はこの金の鉢に入っているんですね。聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、真の御使いたちの七つの災害が終わるまで誰もその聖女に入ることができなかった。モーセが初めて幕屋を作って礼拝をした時、神の栄光がその中に満ちました。ソロモンが神殿を建てて、そしてその神殿の前で生贄を捧げて神の前に祈った時、祈り終えるとその神殿の中に神の栄光の雲が満ちたと書いてあります。皆さん、神の栄光の雲を見たことがありますか？時々現れるらしいです。うちの教会にも現れないかなと。今これ天気の雲だね、湿気ですねけれども、その神の栄光の雲を模した形、真似した形で カトリックの教会とかね、あの聖公会の教会の礼拝なんかではこう炊くんですよ。でこの煙があのしその礼拝所の中をぐわーっと満たして、あこんな風に神様の栄光を満ちてくれたらいいなっていう祈りを捧げるんです。でもあの時々そういう神の栄光の部門がね、あの礼拝していると満たす時があるんですね。そういうのが現れる時があります。でこの時は本当に、煙のように神の滞納から立ち上る煙で聖女が天の聖女が満たされます。そして誰もその聖女に入れない状態になったと思います。さあいよいよ七つの災いを持った金の鉢を持った七人の天使が地上に出ていきます。全部ざーっとやると時間なくなってしまいますので、ささっと見る。第一、二節、ぶちまげようと命じられて、大使の御使いぶちまげます。するとすごいかな、ぶちまけるってよっぽど強くあの巻くんでしょうね。ぶちまける。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。一つ目は悪性の腫れ物です。あれこれ想像する人がいます。まあ、でもあのそういう解釈はどうでもいい。この大使の御使いが打ち負けた災いはエジプト の銃の災いにとても、あ第一だけじゃない、ずっとあのとてもよく似ています。獣の像を拝む人、獣の刻印を受けている人たちにひどい悪性の腫れ物ができた。何でしょうね、皮膚がんみたいなものでしょうか。第二の見つかりが今度は海に打ち負けます。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命あるものは皆死んだ。前に黙示録で3分の1が死んだっていう話が出てきましたけれども、今度は全滅です。要するに海の中の生物が絶滅するようなことなの。そして海水が全部真っ赤に染まる、血のような状態になる。あのエジプトだとナイル川が血に変わりましたね。エジプトだとナイル川が血に変わる災いがありました。でも今度は地球上のすべての水源、海がすべて血になります。第三の御使いが、川と水の源にするとそれらは血になった。今度は海だけではなく水源地が全部血になる。そして天使がそのことを当然のことだと言ってますね。水を司る天使が、こういうのに、このような裁きをなさったのは彼らが生徒たちや預言者たちの血を流したからですと。そして血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちですと直接で言っています。そして祭壇もものを言います。天国にある祭壇は喋るんですね。なんかディズニー映画みたいですけど、祭壇は聖堂でできています。あの聖堂の祭壇というのは作ったばっかりの時には黄金色に輝きます。ちょっと青みがかってますが金色に光っています。天の祭壇はそのような金色を保っていると思います。錆びませんから。その祭壇がしゃべる、しかりその通りです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。第4の御使いは鉢を太陽に向けてぶちまけました。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。最近こんな感じね、天気太陽は火で人々を焼くことを許された。でもこのような状態ではないんでしょうね。強力な太陽の光によってまさに人々は焼かれるような苦しみに遭う。そして人々は激しい炎熱によって焼かれたとあります。第五の御使いは獣の座に鉢をぶちまけます。そうすると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだと。あのエジプトでも闇が来たでしょ。闇、要するに自分の手が見えないんですよ。そして光も全部消えちゃうんです。いくら電灯ってあのつけても無駄なんですね。その闇が来ると全ての光が全部吸収されちゃうらしくて、全く光がない状態になります。その 結果人々は苦しみのあまり舌を噛んだと。そして苦しみと晴れ元とのゆえに天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。第6第7の見つかりのことはちょっと次回に回します。今日は第5の見つかりの金の鉢までで止めておきますが、今日の読んできたところで大切な大切なことが語られます。それはこの時にもはや誰も悔い改めないということです。皆さん、今ね、人々がイエス・キリストを信じて救われる、そして罪の中から人生を切り替えて神様の方に向き直る、そして救いを受けて喜んでクリスチャンになっていくという人たちが今まだたくさんいます。そしてどんどんどんどんその収穫は増えています。でもこの時が来るとその収穫の時代は終わっているということです。一切悔い改めのない時代、神からのそのような裁きがあっても人々の心は神に向き直ろうとはしません。彼らは神の御名に対して汚し事を言い、そして彼らは決して呪いと汚し事を言い続け、自分の行いを悔い改めることがないということです。これは今までの、前の時代、今まで読んできた黙示録の13章までの時代とは違います。この時代には人生を切り替えて神様に向き直ろうとする人たちがユダヤ人の中にも異邦人の中にもたくさんありました。しかしこの終わりの時にはもはや一切の悔い改めの機会が失われている。人々の心に聖霊が働かない。だから人々は救いを信じ受け取ろうとしない、神に向き直ろうとしない時代だということです。皆さんね、これ私たちが神様を信じるのは私たちの自由意志だ、私は自分の人生で神様を選び取ったんだと思ってはいませんか。確かにそのような考え方、そのような見方はできる。しかし神が私たちに福音を述べ伝え、そして神が御霊によって私たちに聖書の言葉を照らし、そしてその光によって私たちが神様の方に向き直る力を与えられなければ、人は決して救われることはないということなんです。その光が、その力が、その神様の思いが取り去られる日、その日悔い改めは起こらないということです。なんと恐ろしい日でしょうか。なんという希望のない日でしょうか。私たちはそういう日が来るということをあまり考えたくない。いや、神様は憐れみ深い方だからきっと救ってくださいますよ、神様は情け深い方だからきっとどうしても許せない、その事情をよくご存知で配慮してくださいますよ。でもイエス様はおっしゃいました。光があるうちに光のうちを歩みなさいと。誰も働くことのできない夜が来ますとおっしゃいました。ですから私たちは光があるうちに、昼のうちに昼の技を行わなければならないとおっしゃいました。その日がやってくるならば私たちは決して働くことができません。イエス様のことを信じてください。神様はあなたのことを愛しています。どのように伝えようと人々は神の方に向き直りません。そして自分の与えられているこの人生、この環境、この世界の中で苦しみを見つけ、呪いを見つけ、悲しみを見つけ、嘆きを見つけ、その中に沈み込んで決して神の方に向き直って救われようとしないのです。そのような時代が来る前に私たちは今日福音を伝えなければならないと思います。悔い改めのない時代がやってくる。そしてその日、私たちはどんなに人々に届こうとしても、もうその火の混じったガラスの海のほとりに立っているのかもしれませんよ。ですから私たちは光あるうちに光の道を歩むように、そして伝えることができるうちにその福音を人々に伝えるように、神にその福音を任されているのだと思います。第一の御使いが私たちを励ますでしょう。そして聖霊は私たちに その福音を強く迫るでしょう。私たちはその終わりの日がやってくるということをまずしっかりと見つめ、そしてその終わりの日は悔い改める機会がなくなってしまう時代なのだということをしっかりと見つめたいと思います。神様はすべてのことに正しい裁きをなさる。そしてそれは正しい、そして誰が見ても文句のつけようのない正しい裁きです。そしてなんとその裁きを行う方はその裁きを実際に主権を持ってな完全に成就なさる方は私たちの主イエス・キリストだということです。私たちはイエス様優しい方で憐れみ深い方で、私たちと同じように弱いものに心を向けてくださる方、そのような慈しみを持った方として私たちは主を見上げますけど、それとともに主は今度はいらっしゃるときに別の裁き主として世に来られるんだということを私たちは覚え、その御前に主よ、私はあなたの御前になすべきことをいたしました、私は自分にできる当然のことをしたにすぎません、神の前に立つことができるよう、その方をいつも心の中に覚えて、その方を迎えられる心備えをしようではありませんか。祈ります。天の父よ、あなたは確かに御言葉によって終わりの日を備えていらっしゃると私たちに教えてくださいました。この世はそれを知ることもなく、また信じることもないかもしれませんが、先に私たちはあなたによって救いを受けました。そしてこの世がやがて本当に巻物のように巻き下がれて終わりの日を迎えることを私たちは今見ようとしています。願くはその終わりの日が来る前に私たちがなすべきことを十分に果たし終えることができるように、またそのために私たちが本当にあなたが今生きておられ、かつての人と同じように生きて私たちと共にあなたの戦いを戦ってくださる主であること、私たちが信じ信仰深く祈り深くあなたにあって歩むもととされますようにお願いいたします。その日が来る前に私たちが果たすべきことを十分果たしていくことができますように、この日を、この週をどうぞあなたが導いてください。感謝を持って主の御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。サマキの歌、世の終わりのだった何がさる時、どこへの救われる人たちの歌です。救われていない人たちは、モーリゲーラの中で永遠の苦しみを受けると聖書は言っています。多くの方が救いに入りますよ。 我が名を求めたいものだ。その時あの人の名も、この人、その時この人の名も一緒にあるといいですね。大きな喜びを持って神の御前に立ちたいと思います。それでは、礼拝の献金をします。おのおの主に対する感謝と新たなる献身の思いを込めて捧げましょう。奉献のお祈りをお願いします。それでは共に心を合わせ声を一つに主の祈りをお祈りしましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じます。 祈祷いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く講座をお願いします。